今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、トモです。
マヤです。前回はクワの家と共犯風団だったんですけれども、
はい、
簡単にお話しすると、お母さんのためにお茶を買って帰ってきた劉備なんですが、お母さんに剣を持っていないことを見つけられ、お茶をなんと川に捨てられてしまうという激しいお母さんにびっくりする
お母さん
とこですよね。
いい方してます。
いや、はい、肩の問題ですか
思い切りと肩がいいですね、
は
い、
それなぜかっていうと、あの先祖代々伝わってきた剣っていうのは、実は王様のね血を引いているんだよあなたは、っていうことを思い出しなさいというお母さんの戒めだったわけですよね、う
ん
う
ん、お茶って言ってるんじゃないと。
そうです、ね、
もっと大事なものがあるでしょうと、うん、
その後町でその剣を渡した相手張飛に再会して、そして、剣を返してもらうんですけれども、その際に剣を持ってるということは一緒に立ち上がる時ではないのかというふうに気づかされるというところで終わってましたね。
はい、先週はパッションの回でした。
パッションの回でした。じゃあ今日のあらすじはその後。
はい、今日は同学奏者と三家一平と、
はい、うん、
偽名まで行きたいと思います。
はい、
はい、
ではよろしくお願いします。彼女に三国志を話し始めたら
止まらなくなったんだが、では早速あらすじの方入っていきたいと思います。
はい、
今回は、
はい、
かの有名な、
うんうん、
桃園の誓いに触れます。
おお、そのシーンは知ってる。はい、
ついに桃園の誓いです、
はい、
いやー、今まで序盤戦長かったけども、
思ったより早く来たじゃない、
あら、早く来ました、
はい、来ました。
あの序盤戦、あのストーリーが面白くなるまでのこう、うんうん、なんですかね、イントロダクションって、
うん、
結構このなんていうんですかね、こう早く行かなきゃなっていうか、こう早くエンジンかかんないかなって思うところなんですけども、
うん、
ここからはもうずっと、
はい、
もう猛スピードで行きますんで。
あ、猛スピードで。はい。
はい。今回その、触れる桃園の誓いなんですけども、桃園っていうのは、はい、桃の園。
うんうん、そうですね。
で、前回、お母さんと一緒にお茶を飲もうとした桃園と同じ場所でして、
はい、
あの、お母さんがお茶を投げちゃったところですね。
うん、うん。はい。
そこで、3人集まって義兄弟のちぎりを交わすんですけども、
はい、
そこまでの流れとして、まず前回劉備と出会って、
はい、
劉備のまあ志を聞いた張飛、
はい、
この張飛がもう一刻も早く自分と同じ志を持つ関羽、まあ、同志ですね、
うん、
同志であり義兄弟なんですけども、に伝えようと思って、
はい、
縄文を時間外に通ろうとするところから始まります。
はい、あ、じゃあ関羽さんと張飛さんは、はい、そもそも仲良しなんですね、はい、仲良しというか義兄弟のちぎりを結んでる感じですね。
そもそも義兄弟のちぎりをもう交わしてると、うん、はい、で、まあ、ちょっとこれどこで知り合ったかとかっていうのは不明なんですけども、
うんうん、そうなんですね。
もう義兄弟のちぎりを交わした豪傑二人で、
うん、
で関羽が関を越えて、
うん、
まあ、ある村にいるので、その村まで会いに行こうと、うんう
ん、はいはいはい、
ただその会いに行こうとした時間がもう時間外なので、
うん、
まあ、最近は黄金族なんかも出るので。
あ、そっかそっか。
はい。
厳しく取り締まりが。
うん。もうきっちりと門を閉じてるのに、そこを通りたいと。
うんうん。
で、通さないよとか通るよとかって言いながら、張飛そこで、人を何人か倒して通り抜けます。
無理やり。
お役人を、はい、ちょっとですね、あの、傷つけて通り抜けるので。
はい。
お尋ね者的な感じになっちゃうんですけども。
はい。
まあ、ここで、まあ、まずこう、腕っぷしの強さを見せつけますよね、張飛。
ああ、そうですね。うん、うん。まあ、いいけど、はい。
はい。
うん。
関羽に会いに行きました。
はい。
で、関羽雲長という人なんですけども、この関羽雲長も、うん、まあ、張飛に負けず劣らずの豪傑でして。
はい。
ただこう、村の子供たちに学問を教えるような、
うん、
まあ、知識のある方でもいらっしゃって。
なるほど。
で、今実際にこう塾のようなことをやってると、
うんうん、
でその塾に会いに行って、
うん、
関羽に いや、こういう素晴らしい人間に会ったよと張飛が話をしたんですけども、関羽のリアクションがあんまり良くないと。
うん、あら。
そもそも、中山聖王劉璋の子孫なんていうのは、
はいはい、
そこら辺にたくさんいるからそんな話信用できないよぐらいのリアクションなんですよ。そうすると、まあ、張飛としては面白くないと。
うん、
まあ、張飛、まあ、関羽のところでも夜も遅いんで、一晩寝ますけども、
はい、
起きてすぐに、はいはい、まあ、近くの酒屋でお酒を飲み始めると。
なんだよ、兄貴、言うこと聞いてくれよ、はい、ぐらいの感じ。
もうそんな感じです。なんだよ、あれや、みたいな。ここら辺でもう早速、あの、酒癖の悪さが出てくるんですけども。
ああ、そうだった。うん。
で、酒癖の悪い張飛は、酔って、うん、まあ、少し、こう、気持ちも大きくなって。
はいはいはい。
そこに、昨日、関所を抜けたので、
うん。
その抜ける際の、まあ、いろんな、殺生とかしましたんで、
はい。
役人が捕まえに来たと。
ああ、お尋ね者だったからね。
はい、お尋ね者になっちゃったんで。
はいはいはい、
で、それが、その酒場で見つかったので、酒場で立ち回りを演じると。
はい。
そもそも、そうやって暴れる前に、まあ、金は関羽が払うから関羽にもらいに行けとかいう、まあ、ちょっと乱暴なとこがいろいろ出てくるんですけども。
お金持ってないのに飲みに行ってるんだ。はい、
まあ、もう金もないけども、とりあえずあの、関羽が払うと。あいつは金持ってるからと。
うん、はい。
で、そこで、役人を、半分ぐらい、やっつけて、みたいなところで。
うん、やっつけたらダメじゃん。
まあ、同学奏者は終わります。
あ、はい。
はい。で、次が三回一平ですね、
はいはいはい。
で、これがですね、
うん、
まあ、三つの花、つまり、これはおそらく、まあ、劉備、関羽、張飛のことを指してると思うんですけども、
はい、
この三人が一つになるところですね。うん、
そうですね。一平って、一瓶っていうところですよね。
そうですね。花瓶の瓶ですね。
はい、はいはいはい。
張飛、あまりに関羽のリアクションが良くなかったので、劉備のところにもう一回会いに行きます。
うんうんうん、劉備ね。はい。
本当は関羽と一緒に劉備に会いに行こうと思ってたんですけども、
ああ、そうだ。うん。
関羽のリアクションが良くないので、
うん、
逆に劉備に関羽のとこまで会いに行ってくれと。
うん。なるほど。
まあそういう話をしに行きまして。
はい。
で、伺うと、まあ劉備のお母さんなんかも歓迎してくれて。
あ、お母さんには気に入られて。
劉備も歓迎してくれてと。
ああ。
お母さんの前では暴れませんので。
ああ、そっか。いや、パッション同士だからかなとかちょっと思ったり。
いや、パッション同士の人は大体お互いぶつかるんですけど、ここでは大丈夫でした。
大丈夫。はい。
はい。で、劉備に話をしてる最中に、実は関羽がやってきます。
うん、あら、関羽さん。
はい。
あら、はい。
あんまりリアクションの良くなかった関羽が、うんうんうん、実は関羽ももともと、
はい。
ここに住んでる劉備には目をつけてて。
おー。いや、よっぽどいい噂が広まってたってことですね。
そうですね。
うんうん、
まあ、このあたりではこう、劉備っていう人間は見どころがあるぞなんて多分噂が流れてたのかなと。
うんうん
うん、で、張飛が話をしてる最中に関羽がやってきて、
うん、
で、関羽ももともと劉備のことを気にかけてたので、
うん、
ぜひ劉備さんと一緒にやりたいということで、
はい、
まあ、3人が意気投合するところが、ここになります。
はい。
続きまして、偽名のところで、
はい、
この三人の桃園の誓いになります。
はい、
桃園の誓い。まあ、うん、かの有名な桃園の誓いですけども、
はい、
お母さんがお茶を投げる、まあ何回も言いますけど、お母さんがお茶を投げた、うん、まあ、桃園で、
はい、
義兄弟のちぎりを交わして、
うん、
これから先、この三人は、共に、関王室の復興という目的のために、戦い続けることになります。
はい、
劉備を長兄、関羽を次のお兄さん、
うん、
そして張飛を末弟として、この三人で義理の兄弟のちぎりを交わしまして、うん、
はい、
で、この時よく言われるのが、三人、同年同月同日に生まれるを願わず、願わくば同年同月同日に死なんと。
生まれるのは違うけど、死ぬまで一緒に。
はい。死ぬまで一緒に目的に向かって頑張っていこうというちぎりを交わします。うんうん、
はい。
で、ちぎりを交わしたはいいんですけども、
うん、
貧乏な三人組なんで、
そうですよね。
軍隊を作るにも、お金もない、
うん、
骨もない、
うん、
そういった状態で、 必要なものは何かっていうと、うん、馬があると、
あ、そうよね。
馬はこう重要な部分なので、なんとか馬欲しいなと思うと、うん、そこに偶然、馬商人が何十頭もの馬を連れてこっちに来るという情報を、耳に入れます、
はい、
なんとかこの馬を手にできないだろうかと関羽が交渉に行って、
はい、
で関羽はもしうまくいかなければまあある程度こう乱暴的なことも考えてたのかなと思うんですけども、
いやお金ないからね。
ただまあ話し合うと、
うん、
なんとその商人は黄金族の被害に遭って、
うん、
で各地を転々としながら馬を飽きなっているということで、
うん、
黄金族の、まあ、被害に遭ったこともあってこの黄金族を退治するといいますか、
うん、はいはいはい、
そういうことに使っていただけるんだなということでこの馬たちを、
うん、
馬どころか、
うん、
ある程度のこう軍資金なんかも劉備に提供をします。
へー、すごいラッキー。
はい。ただまあこの方も商人なので、
うんうん、
まあいずれ劉備が偉くなったらお返ししてねなんてことを言いながら馬とかを置いていくんですけども、
うん、
どうでしょうか。こういった形である程度軍隊の形ができるところまでが今日のお話です。
おー、なんか偶然に偶然が重なってみたいな感じもあり。
はい、そうです ね。はい。お話としてこうすごくなんて言うでしょうか、都合のいいようにここら辺はポンポンポンポン転がります。
まあまあそこは物語ということで。
はい。まあ物語です。まあおそらく事実的なものをこう盛り込みながらも、まあいろいろ多分苦労はあったんでしょうけど。
まあね。
まあそこら辺ははい。で次週より
はい
本当のこう黄金族との戦いが始まっていく形になります。
はい。
どうでしょうか、今日のあらすじはこんなところかなと。
うん。まあ、
はい、
桃園のちぎりって、ビジュアルとかでもね、はいはい、よく見るじゃない、その、漫画だったりとか、
そうですね、
私もドラマの、はい、ワンシーンとかで見るんですけど、
はいはいはい、
すごいこう、綺麗な、
桃の花が散って、
そうそうそう、お花が、ね、
綺麗なイメージ、
はい。うん。生えてるとこで、こう、杯を交わすみたいな、有名なシーンですよね。
そうですね。
うん、
その中で、まあ、こう、志を持ったヒゲ面のおじさん二人と、うん、まあ、おじさんっていうにはまだ早いのかな。
そうでしょ。まだ20代だよね、多分ね、まだね。
そう。さっぱり好青年が、一緒にお酒を飲んでるシーンが多分有名かなと。
はいはいはい。
思います。
はい。わかりました。
今日のあらすじは以上です。
はい。ありがとうございました。はい、
エンディングです。はい。今日は動画奏者、参加一平、偽名まであらすじを紹介しましたので、
はい。
木曜日に、この部分について、ネタバレをしていきたいと思います。
はーい。はい。ちょっとワクワクする回でしたね。
は
い、あ、3人が。
確かに、これから先が、
うんうんうん、
その通り。これから先がどんどんどんどんお話が進んでいくんで。
そうですね。
もうここまで来れたらもう飽きることはないと思うんで。
ちょっとドキッとした。うん、はい。
前科があるな。前科があるぞ。まあまあまあまあまあまあ。
はい、
じゃあ、メールアドレスの方お願いします。
はい、ご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは、数字で359、アルファベットで DAGA、三国だが、@gmail.com エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームをご用意しております。
はい。
ツイッターをご利用の方はぜひハッシュタグ三国だがをつけてつぶやいてください。三国が漢字、だがをひらがなでお願いいたします。
はい。木曜のネタバレは、今回も、まあ、お話の本筋には関係ないところ触れますので。ぜひ、皆さんもお楽しみに。
はい。楽しみにしてます。
では、また木曜日。
はい。じゃあね。バイバイ。